ありがとう。作家の本田健です。今日お話しするのは、知らずにお金が逃げている人の共通点、というテーマです。今日はですね、冬掃除シリーズの話をしたんですけど、こんな豊かなところでお金が知らない間に逃げている人の共通点ってちょっと寂しい感じもしますが、でもね、やっぱこれを知らないとその豊かさにね、こう進んでいくことはできないので、これをですね、皆さんにお伝えすることで、ぜひ、いろいろ役に立てていただけたらなというふうに思います。面白いのはね、やっぱり買い物なんかの話をするときに、そのどんなものを最近買ったのかっていうのをね、その話をすると、こうお金がない人たちっていうのはやっぱりなんか消費財のことを買うっていうんですよね。例えばなんて言うでしょう、バッグを買ったとか、っていう人たちが結構多いですよね。で、あのどういうふうなものを買ったのかっていう時に、なんか物を買うっていうことがですね、なんか比較的消費の活動で、そのこういったものを買ったんだけどみたいな話をよくされるんですけどね。で、それって結局そのどっかっていうとなくなってしまうお金っていうか、基本的に食べ物だったらなくなってしまうし、まあ洋服もね、いずれ悪くなっちゃうし、まあ車といえども、どちらかというと資産というよりはどんどん目減りしていくわけじゃないですか。で、お金持ちの人たちが買うっていうものは、そのどっちかというとその価値をその保持するもの、あるいは増えていくものなんですよね。例えばクラシックカーとかもそうだし、あとは絵とかもそうだし、あと何か最近買ったものとか言うと、会社を買ったとかって、まあ、それもまあまた価値があるものですよね。なので、そういうふうなお金持ちの人がお金を使うっていうのは、お金がもっと増えていくようなお金の使い方をしてるんですよね。まあ、今日は逆だから、知らない間にお金が逃げていってしまっている人はどういう人なのかっていうのをお話しすることで、皆さんも、あ、それで私は金持ちになれないのは当たり前だなと思っていただけたらいいと思います。さあ、まず1番目、これちょっと語弊があるなと思いながら、それ以外書きようがなかったんで、その言葉を使っちゃいますけど、くだらないものを買っている。これはね、今もう世界中、僕どこに行ってもこうダイソーみたいなのがあるんですよね。その100円ショップ、まあダラショップって言っても、最近3ダラショップなところが多いんですけど、でね、やっぱりお金持ちの人の家見たらもう物があんまりないんですよ。で、それはなんかこう置きたくないっていうことなんですよね。で、そのお金がない人ほど、お金がない家ほど、なんかよくわかんない猫のぬいぐるみとか、なんかどっかの観光地で買ってきた旗とか、そんなのもいっぱい散乱してるんですよね。で、断捨離のエキスパートの人なんかと話をしたことがあるんですけど、まあ、そういうものを全部も手放してしまうっていうふうなことで運気が変わりますよってよく言われるそうなんですけど、まあ、とにかくね、くだらないものを買ってしまう。それで例えば100円、300円、500円、1000円が抜けていってしまってるわけですよね。これはすごく興味深いんですけど、そのアメリカとかね、ヨーロッパとかでも100円ショップポイプとか何売ってんのかなって見に行くじゃないですか。そうしたらね、もうなんかすっごいカゴに、5人ぐらいの家族でカゴにいっぱい入れてんですよ。よく見たらね、もう多分使わなさそうだなみたいな感じの、まあしょうもないって言ってちょっと怒られますけど、そんななんか安いおもちゃがいっぱいあるんですよね。でもそれがすごくエンターテインメントで、なんかすごく気分転換になってるんでしょうね。だからなんかそれをダメっていうのはちょっと心苦しいなと思いながら、でもどんどんお金がまあほとんどなんかなくなってしまうようなものに使ってしまってる。これは例えば洋服なんかもそうかもしれないし、だから本当に上質な服を2着だけ買う代わりに、まあ5着とか8着とか買ってしまうような、そんな感じのお金の使い方をしているので、やっぱりお金がなくなる人とかない人っていうのはやっぱり仕方ないのかなっていうふうに思います。2番目、お金のために自分の時間を使っている。これちょっと説明が必要だと思います。どういうことかというと、お金をですね、セーブするためにとにかく自分で何でもしようとするんですね。特にサラリーマンとかお勤めの人にはその傾向があるように思います。これも批判してるわけじゃないんですけど、例えばもう年収とか決まってる人までいると、やっぱりどうしても自分の報酬とかそういうのをもう中から誰かを雇うなんてことは考えないんですよね。僕は学生時代からその年上のバイト、年上の先輩というかね、全然直接面識ないんですけど、 年上の人を雇って、確かあの時で時給1000円とか1500円とかそれぐらい払ってたと思うんですけど、でそういった人たちに仕事をお願いしてですね、僕のリサーチアシスタントとして雇ってたんですよね。で、その頃からちょっと僕変わってたなと思うんですけど、ほとんどのサラリーマンとお勤めの人が自分がお金を出して誰かを雇うってことはほとんどしてないんじゃないでしょうか。なので、逆に言うと自分が例えばある程度1時間かけても行って、あるいは自転車で15分かけてでも100円安いとこに行ってなんか得した気分になる、まあ、こんな感じのことをしてるから自分はタダだみたいになってるんですよね。なのでもし例えば自分の時間が1時間2500円とか3000円の時給をもらってるぐらいの計算で仕事してたとしたら、本当は自分が1000円か1500円から誰か学生とか誰かに手伝ってもらえる仕事はそこでアウトソースして、で外注して、でそして自分は本当にその新しいことを勉強したりとかすればそういった人って収入上がっていくんですけど、なんとなくお金に縁がない人たちっていうのは自分で全部 do it yourself になるんですよね。これ例えば大工さんを雇う代わりに do it yourself でやる、まあ、これはまあ趣味だったらいいと思うんですけど、なんか膨大に時間がかかるようなことやって、結局土日とか全部そのために時間を使ってるけど、でもお給料の中から一銭も出てないからなんかすごい得した気分になってる。でもひょっとしたら10万円かかるけど、その分新しいことを勉強したり、新しい人と人脈を作って、そしてまた10万円稼いだ方が将来のためには全然良かったりとかするんですよね。なのでもしお金にですね、縁がない人生をしたければ、できるだけお金を使わないってことを大事にしてください。でもしそうじゃなくて、どっかのタイミングで経済的自由を得たいというのであれば、やっぱりね、自分がお金を使ってでも、その人を雇うってことをね、考えてみてください。今はココナラっていうのもありますし、タイミングみたいなのもあるし、そのちょっとだけのね仕事をしてもらうってことが簡単にそのできる時代になってます。なのでなんか自分の労働力とか時間をケチ、自分の時間をケチってしまったら未来なかなか豊かになれませんよって話を今日はしたいと思います。3番目、未来への投資を行っている。これさっきのともちょっと似てるんですけど、これから5年10年であなたの人生を考えた時に何をするべきなのか。もちろんね、ゲームをして気分転換する、それが楽しいっていうのはいいと思いますけれども、自分の時間とかお金とか予算があれば、その一部は経済的に置いといていろんなものに投資する、あるいは新しいことを勉強したり新しい人と会うためにお金と時間を使う。これすごく大事なんですよ。なんですけど、もう全部しょうもない、まあ、またしょうもないって怒られるな、いろんなものに使ってしまう。そうすると結局、まあ言ってみればその農家の人がいて、その来年の種もみっていうか、来年植えてそして収穫するものまで食べちゃったらダメですよね。でも多くの人たちがお腹空いたからって言って来年植えなくちゃいけないものを食べちゃうんですよ。これはやっぱ良くない。なので収入の範囲内で過ごしつつ、暮らしつつ、自分の将来の未来にもいろんなことを勉強したりだとか投資をする、このメンタリティがなければ、少なくとも30代40代成功するのは難しいかな。60ぐらいまで待たなくちゃいけないかもしれません。それまで待ちたくない人はぜひ、そういうメンタリティを身につけてください。さあ、そして人を大事にしてない、これも良くないですね。やっぱりお金の縁がない人たちっていうのは人を大事にしない傾向があると思います。例えば多少不利益したらまあいいやと思ったりだとか、これがねやっぱ良くない。そうすると新しいチャンスをもらえることはないし、例えばね、そのお金持ちの人とか、そういうチャンスをあげる人っていうのは 4,5 人のね人いつもストックを持ってるんですよ。まあ僕の場合は多分 3,40 人そういうストックがあるんですけど、でこのチャンスになりそうな、例えば本を書くとか、なんかセミナーの通訳やるとか、何かちょっとした、こう、なんていうんですか、ボランティアなんだけど、それやることによって、その人の次元上昇がグッと、できるみたいな、そういう、なんていうんでしょうか、権利みたいなのが、たまたま手に入ったりとかするわけですよね。で、その時に誰にあげようかなっていう時に、あの人だと喜んでくれるなとか、あの人だったらちゃんと間違いないなとかっていう人に、やっぱり振ろうと思いますよね。それと同じで、普段から人を大事にしてなければ、やっぱりそういった、こう金運みたいなものは巡ってこないと思います。なので大事にするっていうのはね、なんかすごいこうお水がね空いたらすぐ注ぐとかそういうんじゃないんですよ。なんか時に折に触れて時々ね、お元気ですかってメールをしたりだとか、 その人が好きそうな記事を送ってあげたりだとか、本を送ってあげたりだとか、これ読みましたって言ったりとか、で、あなたのことをすごく大事にしてる、大事に思ってる、そういうふうに思わせるような、いい人間関係を持っていただきたいと思います。僕の周りでもね、すごい VIP の人たちほど、いきなり電話がかかってきて、で、Ken, how's it going? みんなどうなの?とかっていうふうなことを言ってくれて、で、今何してんの?とか、今ハマってることって何?とか、僕ができることある?とか、私ができることなんかあるんだったら教えてね、っていうふうに、まあ、ものの2、3分で、ああ、it's good to talk to you. なんかだから、ちょっとしたとこの、なんか誰かと人と待ってるとか、レストランで待ち合わせるとか、車を待ってるとか、そういう時間なんでしょうね。で、そういう時間に思い出してもらってることも嬉しいし、なんかそうやって気にかけてくれることもめちゃくちゃ嬉しいから、僕もそれをやるようにしてます。まあでもそういったことをぜひ気をつけて やらないと、知らない間にお金が、金運が逃げてるというふうに思います。さあ、そして、1、2、3、4、楽しいことを、してない。これもね、いつもいろんなところで言いますけど、やっぱり、こう、金運を逃す一番大きなことだと思います。やっぱりね、人は楽しそうじゃない人と付き合いたくないんですよ。これはプライベートでも仕事でも。なので、めんどくさいこと言ってもニコニコしてやってくれるような人になんかこう、いろんな雑用とかで頼みたいですよね。だからなんか言った時に、みたいな人。この人にはやっぱり頼むのやめようっていうふうに思っちゃいますよね。なので何か頼まれた時に喜んでやるって、これ無料でも有料でもそういうふうな人にやっぱ幸運の女神は微笑むんじゃないかなというふうに思います。なので普段から楽しくいるってことですよね。これすごい大事だと思いますし、僕も心がけていることですね。嬉しいのはチャット GPT で何かの誰かがね、本田健ってどんな人みたいなんで、その世界的ベストセラーとかで出てくるじゃないですか。まあそれはどうでもいいんですけど、人柄はって言った時に本田健はいつも笑顔で優しく人と丁寧に対応して世界中にファンを増やしてとか書いてあるんですよね。でチャット GPT も知ってる。それは誰かのブログとかそういうので見たと思うんですけど、まあそんな形で楽しい人だっていうふうに思われてるってことがちょっと嬉しいですよね。それはすごく僕は運を高めるって意味で大事だと思ってます。さあ、そして最後にリスクを怖がって何もしない。これはね、やっぱり金を逃す一番のことですね。今でどんどんインフレになってるってことは現金の目減りがすごいんですよ。なので、まあ、僕は何年も前から金を持つといいよって話をしてました。コロナの前から話してましたから。僕は武田和平さんに弟子入りしていろんな話をしてた時っていうのは、金がですね、まあ、3000円から3500円ぐらいだったのかな。いや、それがみるみる4000円とか5000円とかになってて、今も1万何千円ですから、当時のですね、4倍5倍になったわけですよね。で、そういうふうな時にお金をその怖がって現金だけでしか動かなかった人っていうのは、やっぱりそんなにこうお金がね、その、まあ、金額は変わったないんですよ。確かに500万のものが500万だから減ってないのもかもしれないけど、もしいろんな他のものを投資してたら何千万とかになったかもしれないってことを考えると、まあこれ一つの比喩的表現ですけど、やっぱりリスクを怖がって何もしなければ人生全然動き出しません。なのでぜひあなたの人生を動かすってことをやってみてください。特にね、リスクを怖がって何もしなかったらこんなつまらないことはないですよ。これから変化の時代ですから、まあ、そういう時ってやっぱ動いたもん勝ちというか、ね、動かないと何も起きないんですよね。で、動いて人に会う、動いて人に会うってことをぜひやっていただきたいと思います。というわけで、知らない間にお金が逃げている人の共通点って話をさせていただきました。わ、これ自分やばいな、ハマったなって思った人はぜひですね、コメント欄でやばい、これ私とかね、これを変えようと思うとかっていう決意表明をしていただきたいと思います。もう人生一回しかないから、ぜひリスクを取って面白いことをやりましょう。では終わります。ありがとう、ありがとう、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいまハッピーマネー会員というのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、 YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話しています。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から国際政治の話、
そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。